新約聖書362ページコリント人への手紙第26章14節から7章1節。不信者と釣り合わない区引きを共にしてはいけません。正義と不法に何の関わりがあるでしょう。光と闇に何の交わりがあるでしょう。キリストとベリアルに何の調和があるでしょう。信者と不信者が何を共有しているでしょう。神の宮と偶像に何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神がこう言われる通りです。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らから離れよ。主は言われる。汚れた者に触れてはならない。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる。全能の主は言われる。愛する者たち、このような約束を与えられているのですから、肉と霊の一切の汚れから自分を清め、神を恐れつつ清さを全うしようではありませんか。聖書の言葉は以上であります。コリント人への手紙第2を続けて読んでいますけれども、今日はこの箇所ともに考えていきたいと思うんですけれども、この箇所はですね、いろいろな意味で非常に理解の難しいところであると思います。できるだけこう分かりやすくお伝えできたらとは思うんですけれども、理解が難しい理由の一つはですね、パウロがなぜこのことを語っているのか、それが分かりにくいからではないかと思います。パウロがここでこのことを書いている意図とか意味がよく分からないということですね。ですから今日はこのパウロの意図ということを特に考えながら、それを考えていく中でここで語られていることの理解を深めていきたいと思います。14節最初のところですけれども、不信者と釣り合わない区引きを共にしてはいけませんと始まります。でこの区引きというのは、聖書によく出てくる言葉ですけれども、牛などの家畜の、首にこうはめる木の枠ですね。でよく、2頭の牛の首を固定して、スキとかですね、農具を引かせたりする、そういうものです。ですから区引きを共にするというのは、2頭の牛が並んで働いているようなこうイメージですね。ですから、不信者と区引きを共にしてはいけないというと、不信者とは一緒に働いてはいけないとか、関わりを持ってはいけない、そういうことを言おうとしているんだろうなと、わかるわけですね。ただそれがどういう意味なのかというのが非常に大切、そしてなぜパウロがここでそれを語っているのか、それが非常に大切なことになっていきます。というのも、私たちこの第二コリントを一緒に読んできたのでお分かりいただけると思うんですけれども、ここで不信者と釣り合わない区引きを共にしてはいけないというのは、非常に何かこう唐突に感じられると思うんですね。なぜパウロは急にそういうことを語るんだろうか、ちょっと戸惑うのではないかと思います。でどういう文脈だったかというと、思い返していただきたいんですけれども、パウロはクリスチャンとはどういう存在なのか、そういうことを語っていたわけですね。でパウロに対して不信感を持っていたり批判をするコリント教会の人たちに、それでもクリスチャンとはどういう存在なのか、また 伝道者として召されている、宣教者として召されている私パウロがどういう存在なのか、まあ、そういうことを語っていたわけですね。でそういう文脈で急に不信者と釣り合わない区引きを共にしてはいけません、やっぱり唐突にこう思えると思うんですね。まあ、私たちがそう考えるように聖書の研究者たちも、まあ、非常にここは、不思議な箇所だと多くの人がこう考えているわけですね。まあ、ですから中にはパウロ以外の別の人が、まあ、勝手に書き加えたのではないか、そういうふうに考える人がいるくらいですね。まあ、でも別の人が書いたとは、まあ、考えられないと思います。なぜなら別の人が書いたとすると、別の人がなぜこんなことを突然書くのか、まあ、それが余計理解できなくなるからですね。まあ、ですから別の人が考え、まあ、書いたと考えるよりもパウロの文脈の中にこの内容を適切に、まあ、位置づけていくことが必要だと思います。でパウロはどういうことを語っていたかというと、良い時も悪い時も自分のことを神のしもべとしてパウロは考えていました。どのような状況でも、まあ、神のしもべである、クリスチャンである、まあ、そういうふうに考えていたわけですね。まあ、そしてどんな状況でも神のしもべであるということを、まあ、第一としてきた、まあ、第一としようとしていた、それがパウロです。そしてパウロはコリント教会の人々にも自分と同じようにしてもらいたい、自分と同じように考えてほしい、自分と同じように生きてもらいたい、そういうふうに考えていたわけですね。コリント教会の人々にも常に神のしもべとして生きてほしい、神のしもべクリスチャンであるということを、まあ、どんな時も第一として生きてほしい、そういうメッセージをパウロは語っていました。でこういう文脈の中で不信者と釣り合わない区引きを共にしてはいけないと語るわけですね。ですからパウロがここで言っていることは、単に信仰を持っていない人とクリスチャンではない人と接触してはいけません、関わってはいけません、そういうことが言いたいわけではないですね。まあ、5章の最後のところでは、5章の最後のところを振り返っていただくと、まあ、パウロは自分のことを和解の務めが委ねられている、和解の言葉が委ねられたキリストの施設である使者であると語っていました。まあ、つまり和解を受け入れていない人、まだ深くイエス・キリストを受け入れていない、信じていない人、そういう人とも関わっていかなければならない、そういう和解の言葉が自分に委ねられている、そういう自覚を持っていたわけですね。そういうことを考えていくとですね、パウロが信仰のない人と全く関わりを持ってはいけない、そういうことを言おうとしているとはちょっとこう考えにくいですね、考えられないと思います。そういうことが言いたいのではないと思うんですね。あるいは他の箇所でもパウロは信仰のない人、クリスチャンではない人と関わらないように、そういうことを教えていることはないんですね。コリントの手紙第1の方をちょっと振り返ってみたいと思いますが、第1コリントの5章9節を見てみますと、第一コリント5章9節、新約聖書332ページですね。第一コリント5章9節、私は前の手紙で淫らな行いをする者たちと付き合わないようにと書きました。それはこの世の淫らなもの、貪欲なもの、奪い取るもの、偶像を拝むものと一切付き合わないようにという意味ではありません。そうだとしたらこの世から出ていかなければならないでしょう。 私が今書いたのは兄弟と呼ばれるもので、みだらなもの、貪欲なもの、偶像を拝むもの、人をそしるもの、酒に溺れるもの、奪い取るものがいたらそのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです。まあ、この5章の方はちょっと別な文脈もあるんですけれども、でも言わんとしていることは近いものがあると思うんですね。全然信仰を持ってない人と全く関わってはいけない、そういうことをパウロが言いたいわけではなくて、あなたがクリスチャンであるあなたが信仰から離れていかないように、そういうことが言いたいと思うんですね。パウロ、一番大切なことはあなたが常に信仰に立ち続けるように、そういうことを言おうとしているのではないかと思います。教会の人々が、クリスチャンが不信者と全く関わってはいけない、そういうことが言いたいわけではないですね。そうではなくて、クリスチャンが本当に信仰を中心として、クリスチャンであるということを第一として、神のしもべであるということを第一とする、そのことをパウロは教えようとしているのではないかと思います。そう考えていくと、今までパウロが語ってきたこととつながりが見えてくると思うんですね。パウロはどんな時でも自分が神のしもべであるということを第一としていました。そしてコリント教会の人々にも、あなた方もどんな時でも自分が神のしもべであるということを第一とするようにと教え進めていたわけですね。ですから、そういうパウロの文脈といいますか、パウロが言いたいことというのをこう考えていくときに、不信者と釣り合わぬ区引きを共にしないようにというのは、あなたが不信仰へと流されていかないように、救われたものである神のしもべとされた、あなたは神のしもべとされた存在である、そのことをどんな時でも第一とするように、大切にするように、そういう意味であるということが見えてくるのではないかと思います。で、このことを最後にもう一度振り返りたいと思うんですね。その上で、14節の後半、6章の方ですね、14節の後半から見ていきたいと思うんですけれども、14節の後半、正義と不法に何の関わりがあるでしょう、光と闇に何の交わりがあるでしょう、キリストとベリアルに何の調和があるでしょう、信者と不信者が何を共有しているでしょう、神の宮と偶像に何の一致があるでしょう。14節の後半から、パウロはこう対極にあるものですね、対比、いろんな対比を用いて信仰と不信仰が、いかに違っているか、何の関わりもないか、それを語ります。正義と不法、闇と光、そこには何の調和も関わりもない、両者は対立するものであります。で、さらに、キリストとベリアルというふうに言うんですけれども、ベリアルという言葉がこう出てきますね。で、これは実は聖書の中ではあまりこう馴染みがない言葉であります。で、あまり悪い意味で用いられているんだろうという推測は十分できると思うんですけれども、ベリアルというのは、言葉の意味としてはですね、無価値なものという意味ですね、あるいは虚しいものというふうに言うことができると思います。で、聖書に親しんでこられた方は、無価値なもの、虚しいものというと連想するものがあるんですね。旧約聖書で虚しいものといえば、偶像のことなんですね。偶像について、虚しいもの、無価値なものというふうに、聖書はよく言います。で、このベリアルという言葉は、聖書以外の、同じ時代、あるいは少し古い文献の中では、サタンとかですね、悪魔を表す言葉、指す言葉として用いられています。 まあ、ですからここでパウロはキリストとベリアルと言って、キリストとサタン悪魔、あるいは偶像、そういうものを指しているんだと思うんですね。キリストとベリアル、サタン、偶像に何の調和もない、何の関わりもないと語っています。まあ、そしてその上で最後に神の宮と偶像が取り上げられていきます。でこの、まあ、最後のところには、まあ、少し説明が加えられていまして、16節の最後のところですね、私たちは生ける神の宮なのですとあります。私たちは生ける神の宮なのです。第一コリントや、まあ、他のパウロの手紙でも、私たちクリスチャンは神の宮である、神の神殿であると語られています。どういう意味で私たちは神の宮なのか、まあ、みんなが拝んでくれるとかですね、みんながありがたいと思ってくれる、だから私たちは神の宮なのではないですね。そうではなくて、私たち一人一人に聖霊なる神様が住んでくださる、そういう意味で神の宮であるんですね。私たちのうちに聖霊なる神様がご臨在くださる、共にいてくださる、そういう意味で私たちは神の宮であります。神の宮とされている私たち一人一人が偶像や不信仰と関わりを持つべきではない、これは明らかなことですね。で、16節後半で、パウロは旧約聖書で語られたことをさらに根拠として同じようなことを語っているわけですね。16節の後半に目を向けますと、神がこう言われる通りです、私は彼らの間に住み、また歩む、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる、それゆえ彼らの中から出て行き、彼らから離れよ、主は言われる、汚れたものに触れてはならない、そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる、全能の主は言われる。でこの言葉は、まあ、どこか聖書の一つの箇所ですね、旧約聖書の一つの箇所だけを引用しているものではなくて、まあ、複数の箇所を引用しています。まあ、そして引用というよりも、まあ、パウロ自身がこう聖書全体が語っていることをパウロの言葉でちょっとこうまとめているようなものなんですね。で、ですからちょっと今回はですね、詳しくこの箇所この箇所というふうに旧約聖書を振り返ることはしないんですけれども、でも聖書全体が伝えているメッセージとこうよく一致していると私たちは理解することができると思うんですね。でここではパウロが旧約聖書をこういうふうにまとめているということが非常に大切であると思います。最初のところでは、私というのは神様ですね、神様が彼らの間に住み、また歩む、私は彼らの神となり、彼らは私の民となると。でこれが、大切な前提となっていることです。神様ご自身が私たちの神となり、私たちが神の民とされているっていうことですね。これが、全ての、大前提、全ての出発点です。神ご自身が私たちの神となってくださった、それゆえに私たちは神の民とされている。神の民とされた私たちは神の民としてのふさわしい在り方、清さが求められていくということですね。神が私たちを神ご自身のものとしてくださった、だから私たちは神のもの、神だけのものとされて、偶像や他の民のものとされてはならないということですね。私たちが神のものとされている、だから私たちは他の神と関係を持ってはならない、 まあ、特に偶像やサタンと関わりを持たない、関わりを持つべきではないんだということです。ですから神が私たちを神ご自身のものとしてくださっている、神が私たちと特別な関係を持っていてくださっている、そのことが土台にあって、まあ、私たちは神のものとされている在方や生き方を求めていく必要があるんですね。で、それが清さを求めていくということにこうつながっていくわけです。7章1節でパウロはこういうふうに、まあ、これまで語っていることをまとめています。愛する者たち、このような約束を与えられているのですから、肉と霊の一切の汚れから自分を清め、神を恐れつつ清さを全うしようではありませんか。これはちょうどこれまで語ってきたことのまとめになります。神の約束が与えられている、神が私たちをご自分のものとして、ものとしてくださった、ご自分のものとしてくださっている、そういう土台前提があるからこそ、私たちは一切の汚れから自分を清め、神を恐れつつ清さを全うしようとするということですね。で、これちょうど不信者と釣り合わぬ区引きを共にしないようにという、まあ、最初の勧めとこう一致していくものです。神の民とされている、神のものとされているのだから、自分を清める、清さを全うしようとするということです。で、最後にこれがどういうことなのか考えたいと思うんですけれども、まあ、汚れから自分を清めるとかですね、清さを全うするというと、まあ、どういうことを皆さんはイメージされるでしょうか。自分を清める、どういうことをイメージするでしょうか。まあ、どうしてもやっぱりじゃあ汚れと関わりを持たないように、不信仰な人、クリスチャンではない人と関わらないようにしなければならないのか、異教徒と関係を持たないようにしなければならないのか、まあ、そういうふうに考えやすいように思います。しかしもし異教徒と関わりを持たないようにということをここでパウロが教えているとすると、やはり辻褄が合わなくなるのではないでしょうか。ここだけ内容が、まあ、ちょっと浮いてしまう、不自然になってしまうと思うんですね。パウロのこれまでのメッセージは、どんな時でも、良い時も悪い時も、クリスチャンであるということを、まあ、常に土台としましょうということを語っていたわけですね。どんな時でもクリスチャンとして生きるようにと。で、これはこの7章1節で語っている汚れから自分を清める、不信者と区引きを共にしないようにということ、まあ、そこに関係があることだと思います。神ご自身が私たちを神の民としてくださった、神のものとされている、神の神殿とされている、まあ、そういうふうに聖書は常に私たちに語りかけているわけですね。語っているわけです。そういう聖書の言葉に信頼して、そういう聖書の言葉に固く立つならば、どんな時でも私は神のものとされている、そういう確信に固く立つならば、やっぱり私たちは自分を清めようとするのではないでしょうか。で、この清めようとするの意味は、自分を神様だけのものとして保とうとするということですね。そういうふうにすると思います。自分を神様だけのものとしようとする、神様と特別な関係を持ち続けようとすると思うんですね。ですから自分を清めるというのは、聖書が語っている自分を清めるということは、悪い行いをしないように気をつけるとか、 偶像や異教の行事に近寄らないように気をつけるっていう、まあ、そういう表面的な行動を教えているのではなくて、もっと深いこと、神様との関係を教えていると思うんですね。単なる表面的な行動を言っているのではなくて、もっと大切なこと、重要なことを語っていると思います。神様が私を神様のものとしてくださっている、そういうメッセージが聖書を通して常に語られているわけですね。そのメッセージをしっかりと受け止めて、受け取って、私は主のものとされているんだ、このことを私の人生の土台としていく、どんな時でも私は主のものとされているんだ、この確信に固く立つということですね。この確信に固く立つときに、私たちは常に神様と特別な関係を持つことができると思います。私は主だけのものとされているんだ、これが自分を清めるということですね。何か表面的な行動、それだけが問題にされているのではない、神様との関係がまさしく問題とされているわけです。で、その神様との関係が問題にされているんだということが見えてこないと、パウロがここで不信者と釣り合わぬ首引きを共にしてはいけません、語っていることがなんか偶像とは関わってはいけません、近寄らないように、汚れに一切触れないように、そういう単なる表面的な行動だけをもしパウロが言っているとすると、これまでパウロが語ってきたことと内容のつながりが見えなくなってしまうと思うんですね。急にパウロは何か具体的な行動を教えている、よく意味がわからないなというふうになってしまうと思います。パウロは問題の多いコリント教会の人々にも、自分と同じような生き方をしてほしい、自分と同じ確信に立ってほしいと思っていました。パウロと同じように生きるというのは、まあ、調子の良い時も順調な時も、いや困難な時も苦しみの中にある時も、どんな時でも神のしもべであるということを大切にする、自分の土台とするということです。どんな時でも自分は神の民、神のものとされているんだ、そういう確信に立つ、この神の約束に固く立つということです。どんな時でも自分は神のものとされている、この約束に固く立つ時に、私は主だけのものとされている、主と私は特別な関係にある、そういう意識を持つことができると思います。そしてその時、私たちはやはり清さを求めていくと思うんですね。神様との特別な関係を何よりも大事にしていくということですね。他の何よりも勝って神との関係を第一とする、そういう清さを求めていくのではないでしょうか。私たちもまたこのパウロと同じような生き方を求めていきたいと思います。土台は私たちが神のものとされているということですね。パウロが引用し要約している旧約聖書の言葉です。私は彼らの間に住み、また歩む、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。誠の神主が私たちを神様の民としてくださっている、神様のものとしてくださっている、そういう約束、そういう言葉が与えられているわけです。この約束に固く立ちたいと思います。その時、私たちは神様と本当に特別な関係に入っていく、神様と神様にある清さを求めていくことができると思います。そういう清さを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、 あなたの皆をあがめ、たたえ、賛美いたします。今日も御言葉を持って語りかけていてくださること、ありがとうございます。このような約束が与えられているのですから、肉と霊の一切の汚れから自分を清め、神を恐れつつ清さを全うしようではありませんか。主ご自身が、あなたを、私たちをあなたの民としてくださっている、そういう約束が与えられていること、そういう言葉が与えられていることを覚え、心から感謝いたします。私たちはあなたのものとされています。あなたの民とされています。そのことを御言葉を通ししっかりと受け止めていくことができますように。またどのような状況においても、私は神の民とされている、そのことの上に固く立っていくことができますように。その時に本当に神様と特別な関係、あなたにある清さを求めていくことができますように導いていてください。御言葉を感謝して、救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。